那覇の古書店から見つめる沖縄の心と題しまして、古書店の店主宇田智子さんに、お話を伺います。横浜育ちの宇田さんは3年前那覇市で勤務していた大手書店から独立して、那覇市内で古書店を開きました。沖縄での穏やかな生活に慣れ親しんだ宇田さんはたまたま知り合いの古本屋が店を閉めると聞いて後を譲り受けて独立したということです。沖縄に来て6年、沖縄は人と人との距離が近いことを感じるという34歳の宇田智子さんに深夜便の水野貞彦ディレクターがお話を伺います。
今日は那覇市の国際通りから少し中に入ったところに牧師公設市場というのがあるんですが、その市場に面して通りを挟んだ反対側にある古本屋さんにお邪魔しています。その古本屋の店主が宇田智子さんです。宇田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本当に店小さいですね。
そうですね、半分路上になってますね。
道路に出てる。
そうです。
今私たちがこれお話ししているところはこれ、
はい、実は道路なんですよ。
はい、
はい、店自体は実際には 1.5 坪、まあ、畳で数えても3畳しかなくて、
はい、
で店の外にこう台とか棚を並べて、外も3畳、合わせて6畳です。
そうですか。はい、これ何年前からですか、ここに開いてるのは。
はい、開いたのが2011年の11月からなので今3年半ぐらいですね。
3年半ですね。
はい、はい、
今日はやっぱりその前が通りですから、はい、人が通ったり、
はい、
人通りその声が聞こえたり、
はい、
あるいはお客さんも入ってくるんで、
はい、
このマイクが拾うかもしれませんがね、ちょっと、それはご勘弁願おうと、
はい、それも楽しんでもらえたらいいなと思います。
なるほどね、そうですね、はいはい、で、3年半になる、
はい、
なんかきっかけあったんですか。
沖縄に来たのが2009年で、
あ、もうちょっと前ですよね。
6年前なんです、
はい、
でその前ずっと、出身が私神奈川なんですけれども、
はい、
東京に住んでまして、東京の新刊書店で仕事をしてたんです。で2009年の3月に、まあ、その勤めていた会社が那覇に新しいお店を出すことになって、でそれを聞いた時に、まあ、沖縄に行こうというふうに思いついて、で志願して移動してきました。
でも沖縄に行こうっていうのはどうしてそういうふうに思ったんですか。
それまで実は一回も沖縄に来たことはなかったんですよ、
はいはいはい、
で沖縄に関心はとてもあって、例えば沖縄料理を食べに行ったり、まあ、三振のライブに行ったり、まあ、普通にこう東京にいながらいろいろ沖縄に触れる機会はあったんですけれども、
はい、
でも実際にこう旅行したことは一度もなかったんです。
あ、そうですか。
はい、で、まあ、もちろん行こうと思えばいつでも行けたんですけど、
はい、
なんとなくこう先に沖縄の本とかいろいろ見て知識があると逆に3泊4日ではどこにも行ききれないなと思って、でこうきっかけをつかめなかったんですけれども、でも沖縄にお店ができるって聞いた時に、あ、これで行ったら住めるし、住んだらまあ長くいられるんじゃないかというふうに思って、まあ、どうせなら住んでみよう、まあ、そう勢いだけで。
でも、はい、いずれは転勤してまた戻るっていうことは確保してたわけでしょ。
そうですね、やっぱりまあ会社員なので3年くらいじゃないかっていうふうに最初から言われてはいたんですけれども、
はい、
でまあ、最初はもう3年でもいいから行きたいと思ってこちらに来て、でも1年くらい経った時にやっぱりこのまま1年経ってもまだ全然沖縄ことはやっぱりわからないというか、知らないこともたくさんあるし、行っていない場所もたくさんあったので、もう少しじっくりとここと向き合ってみたいなというふうに思うようになったんです。でその頃にちょうど今この市場の古本屋になってるんですけど、その前に別の夫婦が実はここ古本屋をやってまして、
あ、そうなんですか。
はい、私の前も古本屋だったんですけれども、そこの方たちが店をちょっと事情があって辞めることになったので、
はい、
誰か次に引き継ぐ人いませんかっていうふうに募集をかけてたんです。でそれをたまたま見て、あ、これだっていうふうにこうひらめいてやることになりました。
でも、はい、古本屋さんとしての知識はなかったわけでしょ。
そうですね、それまではまあ新刊書店で働いていて、まあ、古本は好きだったので古本屋にはよく行ってはいたんですけれども、一切そのアルバイトをしたり修行したりしたことはなかったです。
古本のどこが良かったですか。
まあ、これも始めてみるまでは本当によくわからないままとにかくまあ前の人も古本屋だったっていうことと、あとまあ新刊書店にいたのでその新刊書店の大変さっていうのはよく一応分かってたんですね、お金のこととか規模のこととか。でもし古本屋だったらもう少しいろんな形もあるし、まあ、いろんなやり方がありそうだから可能性があるかなと、まあ、分からないなりに考えて
もうちょっと新刊本で働いてる時よりものんびりと本に接してられるっていうようなことですか。
そういう期待もありましたね。よく本屋さんって本が読めていいよねって言われるんですけど、まあ、新刊書店はまずそういうことはなくって、こう日々入ってくる本の仕分けとかお客さんの接客とかレジとかっていうことに忙殺されて一日中駆け回ってるような感じだったんですね。でも古本屋であればもちろん店によるでしょうけど、そんなにこう毎日じゃんじゃん本が入ってくるわけでもないし、うん、お客さんがひっきりなしに来るわけでもないから、まあ、もう少しこう落ち着いて座っていられるんじゃないかなと思ってる、まあ、それは実際そうだったんですけど。
そうですか。
まあ、私はですけど、
でも、はい、新刊の時にそういう売るという接客の係にもなったことあるんですか。
まあ、多分新刊書店はみんなこう係は分かれていなくて、みんなが本を棚に入れたり、まあ、レジを打ったり、まあ、アルバイトであればレジ専門の人もいると思うんですけど、はい、私は一応社員として働いていたので、まあ、全般をやらなきゃいけなかったんです、だから例えば次のフェアの注文書を書いている時でもお客さんに声かけられればもうそっちを優先して接客をするので、まあ、なかなかその自分の持った仕事が進まなかったりということもありました。
本が好きだから本屋さんに就職する、これよく聞く話ですよね、
はい、そうなんです。で、本当はでも人が好きじゃないとできないんですよ。
本よりも、
はい、もちろん本が好きじゃないと、その結構肉体労働でたくさんの本を運んだり大変なことに耐えられないとは思うんですけど、でも人と関わらずには絶対に仕事はできないので、まあ、どんな仕事でもきっとそうなんでしょうけど、
特に本屋さんって確かによく聞くのは、はい、あれ意外と力仕事だよって
聞きますね。本当に腰を痛める人もたくさんいますし、一日中立ちっぱなしなので、はい、もうみんなすごくなんていうんでしょう、鍛えられてましたね
今は全く変わって一日中座りっぱなしですか。
そうなんです。最初は逆にそれで腰を痛めてしまって座るのに慣れてなかったんですよ、今慣れてきたんですけど、あとは店が狭すぎてなかなかこう歩き回ることもできないので
運動不足ですか。
たまにこうトイレに行ったりとかちょっと買い物に行ったりして歩くようにはしてます。
あ、そうですか、
はい、
でも沖縄へ転勤するっていうことだけでもね、
はいはい、
親御さんにとっては大変なことだと、はい、まあ、私も男親ですから分かるんですけど、
はいはい、
反対なかったですか。
沖縄に来るときですか。そうですね、やっぱりあまりにも距離が離れているし、何かあった時にすぐにこう行き来できないという心配はあったでしょうけど、うん、まだあの時はでも会社員としての移動だったので、
なるほど、
意外と受け入れられたような気がします。
すぐ帰ってくれよと。
そうですね、
すぐ帰ってこなかった
そうですね、古本屋を始めるって時にはさすがにいろいろいろんな人からいろいろ言われました。
そうね、
はい、
商売をするだけでも大変ですよ。
そうですね、私はまあ自営業自体も初めてですし、あんまり周りにお店をやってる知り合いもいなかったので、
はい、
もうみんながどんな風に店を回してるかっていうこともわからない状態でいきなり始めたので、まあ自分が一番不安でしたね。
そう、はい、それが続けられたっていうのは何か助けてくれる人とかそういう理由があったんでしょうか。
はい、私自身は今全く一人で店をやってるんですけれども、はい、それはもう周りの人の助けなしには一日も開けられないなっていうふうにいつも思っていて、まあ、この市場の周りのお店の人だったり別の古本屋の人とか、あとまあ新刊書店の時に知り合った出版社の人とかが今でも気にかけてくださって。
これ隣は洋服屋さんですか。
こっち、はい、私から見て左側は洋服屋さんです、
で反対側が
で右側が漬物屋さんです。
漬物屋さん、
まあ、漬物というか、あの実際には瓶詰めの食品、例えばつくがらしって呼ばれる沖縄の塩漬けの魚とか、イカスミとか、まあ、保存食いろいろ扱ってるお店ですね、
うんうん、で前がこれ読めますよ、かつお節屋さんです。
かつお節屋さんがこれ2軒並んでます。境目がわからないと思うんですけど実は違うお店なんです。
あ、そうです、
はい、
じゃあこういう人たちとのお付き合い、はい、前はこんなのなかったでしょう。
そうですね、新刊書店にいると本関係の人にしか知り合う機会がなかったんですよ、でもやっぱり商店街で始めたことでいろいろ違う業種の人とも知り合って、それはすごく面白いと思います。
商売のコツなんかも、まあ、業種が違うと、
でも逆に違う人からのアドバイスの方が新鮮なんですよ。でやっぱり市場特有の商売の仕方っていうのもあるみたいで、あの最初の頃、まあ、私今こう路上に座って顔が外から見える状態で店番をしてるんですけれども、最初はそれがちょっと嫌だったので、自分の目の前にこう大きい観葉植物を飾って隠れようとしたんです。そしたらもうその日のうちに向かいのお店とか隣から、それじゃあんたの顔が見えないから売れないよって言われて片付けたんです。
宇田さんがそこの店主としてお客さんの信用もそうだし、はいはい、あんな可愛い子いるよって声から見せなきゃいけないわけです。
まあ他のお店の人もみんなこう顔を見える状態で今店番してますよね。本当市場はやっぱり相対売りっていう言葉があるんですけど、実際に人と人とがまあ顔を合わせて商売をするというか売り買いをするっていうことが市場の基本らしいんですよ。そういうことを最初からこう教えてもらったなと思って。
なるほど。でもね、その相対売りって相対で商売するっていうのは、はい、これから流行るんじゃないかっていう人もいるんですけどね。
そうです、最近なんか小商いブームっていうふうにも言われてますよね。私がまあここを始めてから思ったのは、やっぱ狭いからこそお客さんとも近いし、はい、個別の対応ができたり、もちろん大きい店にしかできないことはたくさんあるんですけれども、小さいからこそできるっていうことはすごくたくさんあるなっていうことは感じます。まあ、小さければ家賃もそこまで高くないので一人でもできるとか、だから大手のチェーンにできないことを一人でならできるかもしれないっていうことは最近よく考えてます。
今ねお家賃の話が出たんですけど、はい、私でここへ伺うまでにね、はい、古本でね生計を立てるのは大変なんじゃないかと思ってきたんです、
はい、
結構お客さん来ますね。
そうなんです、ここやっぱり立地がとてもいい場所で、はい、あの公設市場っていうのは今観光地としてとても有名なんですけれども、もともとはもちろん地元の方向けに始まった市場なので、今でも地元の方でその肉とか魚とか買いに来る方もたくさんいらっしゃいますし、
その前、まあ、近くにあるという立地の良さですね。
はい、人通りがこんなにあるところって多分沖縄でなかなかないと思うんですよ。他はやっぱり車社会なので人が道を歩いてることすら珍しいような場所なんですけれども、この市場の通りは人通りが絶えることなく、はい、
まあ、結構派手な音なんかもね聞いてますけどね、はい、にぎやかってらいいですよね、
はい、寂しくないですね。
いや私さっきお客さんがね来て、はい、新潟の人でしたかね。
あ、はい、いらしてましたね。
1万円近く買ってかれたんでね、
はい、
そんなに買うのかと思って、ね、思ってしまったんですよ。
そう、一つにはその外から来た観光客っていうのがここに買い物に最初から来ているので、お金を使おうっていう気持ちがあるんですよ。で多分あの方は本屋に来たわけではなくてお土産を探しに来てたと思うんですね。その今日帰るってさっきおっしゃっていましたけど、でたまたま本屋があって沖縄の本を見つけて、あ、これはちょっとあの子にあげようっていう風に買ってくれたのかなと思って。
あ、それは喜ばれるかもしれないってことですよね。
そうですね、だからその本があんまり本として意識されずに沖縄のものとして売れることがあるっていうのもここで初めて見て面白いなと思うことです。なるほどね。
それから外国人、
はいはい、
言ったらウルグアイ人だって、ね、これも僕ねびっくりしましたよ。
方は多分初めてだったんですけど、
初めてですか、
まあ、世界中からいろんな方が見えます。
でもすごい写真集買ってかれたじゃないですか、
ね、しかも沖縄製の写真集を買われたんで、ちょっと驚きましたね、はい、
あれだって、はい、アメリカの公文書館かなんかが出したのを太田さんがまとめられたって聞いてますけども、
ね、あの元沖縄県知事の太田正秀さんが、はい、あのワシントンか何かに自分で行かれてそこの資料を集めて、うん、自分で編集されたご本なんですけれども、あの今でもずっと出版され続けている、まあ、沖縄語のロングセラーと呼ばれている。
そうですか、は
い、これが沖縄戦
だ。30年以上40年近くですよね。
そうですね、昭和52年ぐらいの発行ですね。
もう38年ですかね、
はいはい。
しかしウルグアイの人が買っていくっていうのは、
そうですね、あの本はもう表紙の写真がすごく印象的ですよね。こう女の子がボロボロになって座ってる写真なんですけれども、まあ、あれは実は女装した男の子だったっていう話も最近こう明らかになってるんですけど、であの本はこの店の定番書というか、
あ、そうなんですか、
はい、あの、まあ、すごく売れた本なのでよく古本として入荷してくるんですよ。 そのお客さんから買い取ったり、
はい、なるほど、
別の業者から
新刊本ではなくて、
はい、古本としてよく入ってくるんですけれども、
はい、
それをこう店の外の台に置いておくと通りかかった人がパッと買っていくことがよくあって。
狭いこの書店ですけども、はい、やっぱり沖縄に関係した本が多いんですか？
そうですね、在庫の8割ぐらいは沖縄に関係した本だと思います。
8割、全部で何冊ぐらいあるんですか？
はい、ちゃんと数えてはいないんですけど、多分3000冊近くあるんじゃないかと。意外とぎゅうぎゅうに入ってるんですよ。
すごいですよね、はい、そのうちの8割は沖縄の関係、
はい、はい、でもそれでも全然置ききれないんですけど。
狭いからですか？
はい、沖縄の本がとにかくもう種類もたくさん出てますし、しかも出版社以外にも一般の会社とか個人とかいろんな人がどんどん出すので、もう把握しきれないぐらいにたくさんの本があるんですよ。
出版するってことですか、個人の方が？
はい、自費出版もとても盛んなんです。このよく沖縄はもともと本屋もそんなにたくさんある場所ではないですし、こう沖縄の人は本を読まないっていうような言われ方をされてるんですけれども、でも、まあ、読まないかもしれないけどたくさん出すんですよ、不思議なことに。
沖縄には、
はい、
沖縄県産本という言葉があるそうですけども。
そうなんです、沖縄県産本というのはあの沖縄の出版社の人たちが言い出した呼び方 で沖縄に関係する本は、まあ、沖縄の出版社だけでなくて東京の出版社ですとか、
はい、
県外の出版社も、まあ、みんなが出してるんですけれども、まあ、その中でも自分たちは沖縄で沖縄の本を作っているっていう、まあ、自負を込めた言葉として県産本っていう言葉が使われているんです。
例えば はい、あまり良くないかもしれませんけど、要するに沖縄で作っている例えばイチゴとかトマトとか野菜、はい、そういうものを沖縄県産なんとかという、
はいはい、
本もそういう言葉で使ってる。
そうですね、まさにそういう感覚で地元のものだっていう、まあ、誇りがあると思います。
そんなにあるんですか？
はい、たくさん、
たくさんあるんですか？
はい、
じゃあ、はい、ここへ持ってくる人もいらっしゃる？
あの自分の作った本を直接持ち込んでくるような著者の方もいらっしゃいますし、
はい、
あとまあ古本屋なんですけど地元の出版社とはあの直接取引をして、あの新しい本新刊書を販売もしています。
でも沖縄県産本というと大変な数になるから、
はい、
これ売るのも大変ですね。
そうですね、しかも同じ内容の本を別々の出版社が、まあ、昔は出していたりとか、結構その管理が適当なものも多くてそれもすごく面白いんですけど、
はい、
あとはその復帰前に出た本だとドル表記の本なんかが今でも見つかったりしますね。
ドル表記、
72年に日本に復帰する前、
しました、
はいはい、その前も出版活動はされていたので、
はいはい、
その60何年出たような本を見ると定価何セントとか、
はい、
何ドルっていうような本も結構見かけます。
あ、そういうもんですか。なんかそれはいかにも沖縄らしいなっていう感じもしますけど ね、
はい、
その本は例えばあの沖縄県産本を売るために、
はい、
皆さんいろんなこう工夫努力されてるわけですか？
もちろんしてます。でも不特定多数の人にアピールするというよりは もともとやっぱり沖縄に住んでいる人に向けて作られているっていうのがベースにあるので、うん、例えばその私のような地元の古本屋に対しても新刊書を持ち込んだり、またはその本屋以外の場所、例えば仏具屋さんに仏事の本を持ち込んだり、レストランに料理の本を持ち込んだりして、あとまあ観光施設でもよく沖縄の本置いてるんですけれども、その戦争の資料館なんかに行くと戦争の本があったりとか、
それはありますね、
はい、そういうこととてもきめ細かく対応していて、だから県内で沖縄の本を売ることについてはすごく皆さん努力されてるなと思います。
仏具屋さんとかそういうところにも置いてある、
はい、
やっぱりそれ関連した本なんでしょうかね。
そうですね、内容からしてその仏事の本だったら本屋のお客さんよりも仏具屋さんのお客さんの方がすぐ必要としてますよね、そういうことをこうちゃんと考えた上で、もう本は本屋で売らなくても売れるところで売ろうっていうような、まあ、気概があるんだなと思います。
それは宇田さんが、はい、あの見て、はい、あ、この本は沖縄以外では絶対書けない本だよなっていうのはありましたか。
むしろもうなんかそんな本だらけ
で、そうですか。
なんかどの本を見てもやっぱり沖縄に根付いているというか、例えば植物の本なんかだと完全にも気候が他の地域と違いますよね、
そうですね、
はい、だからガーデニングをするにしても県外の本では用なさないので、はい、沖縄用に書かれたガーデニング本があったりとか、ここにしかいない生物の本とか、
はい、
まあ、料理も沖縄料理があったり、どのジャンルにもここ特有のものがあって、それに対応した本が出てるっていうことが他の地域にはないすごさだなと。
なんかやっぱり、
はい、
出さざるを得ないっていう気持ちになってくるんでしょうかね。
それはすごく強く感じます。やっぱり自分たちが出さなければ誰も出さないっていうような気持ちはあるし、今自分の体験を残したいとか、これを伝えたいっていう気持ちをすごく感じます。
なんか本を出すっていうことじゃなくて、
はい、
何かしなきゃいけないっていう思いがなんとなく感じられますよね。
そうですね、あんまりこう本っていう形にむしろとらわれてはいないかもしれないですね、まあ、さっきそのイチゴとかっていうふうにおっしゃったんですけど、他の県産のものと同じように本っていうものも沖縄に根ざしたものとしてあるような感じを私は受けました、は
い、ああそうですか、
はい、
何か本当に印象に残るような本っていうのはありましたか。
そうですね、本当にたくさんあって、一つ一つタイトルを上げるとキリがないんですけれどもなんか本そのものというよりはお客さんとのやり取りの中で印象に残った本っていうのはたくさんあって、
やり取りの中での印象というのはどういうことですか。
つまり私は、まあ、たくさんある中の本の一冊として棚に置いて、お客さんがその一冊をパッと手に取って、はい、ここに自分の父親の写真が載ってるんだよとか、本に個人的な思い出を持ってる方がすごくたくさんいらっしゃるんです、
はい、
沖縄の本っていうのは沖縄の人みんなのアルバムみたいなものなのかなって思ったことがあるんですけど、
はい、
なんかとにかく地域に根ざして作られているので、何かしらその人に関わるような本っていうのは存在していて、でそれをこの小さい古本屋でたまたま見つけてびっくりして私にこう話しかけてくるような人がたくさんいらっしゃるんで、そうするとなんかその本自体というよりはそのお客さんのエピソードと一緒にその本のことは私の中にこう記憶されて大事にしたくなるというか、
なんかその人の持ってるこう歴史みたいなものを感じますかね、
はい、本っていうのは出版社の人が作るものなんですけど、それをこう自分のものとして受け止めてる人もいるんだってことがなんかこの店にいると見えてくるような感じが。
そうですか、はい、沖縄の作家、はい、あるいは詩人とかですね、
はい、
そういう方で印象に残る人ってのはいらっしゃるんですか。
はい、実は私詩の同人誌に参加しているんですよ。
詩を書くんですか。
詩は書かないんですけど、
書かないんですか。
たまたまナンパされて詩人に向いてなんとなく引き入れられて、まあ、私はエッセイみたいなものを書いてるんですけれども、
はい、
まあ、そこに入ったことで沖縄の詩人の方たちともちょっと交流が始まって、まあ、それぞれにこう皆さんすごく個性的で面白いんですけれども、 まあ、例えばその詩の内容も直接沖縄が出てこないとしても、やっぱり何か沖縄に育った人にしか書けないものを感じたり、
うん、沖縄の人でありながら沖縄のことは書かないで違うことを書いてる、はい、
もちろん書くこともあるんですけど、いつもそのことを書いているわけではないですよね、でもそうじゃない詩を読んでもどこかなんか沖縄を感じるというか、
何かそういう話聞くと宇田さんも沖縄県人にだんだん近づいてきたんじゃないかと。
いやでも、まあ、私は外から見るから余計にそういうことが見えるんじゃないかなと思います、その私の同人誌を主催している方も、はい、那覇の生まれの方なんですけれども、その人はいつもこう外から来た人が自分たちの同人誌に入ることでまた新しいものが見えてくるってことをよくおっしゃるんですよ。
あ、なるほどね。
だから私みたいに外から来た人も排除せずに、むしろこう受け入れてくださるというか、その方がまた面白いものができていくよねっていうふうに言ってくださっていて、
結構おおらかですね。
そうなんです。だからよくその外から来た人いじめられるんじゃないかって言われたりもするんですけど、まあ少なくとも私は全然そういうふうに感じたことはなくて、
あ、そうですか、
はい、
でこの古本屋さん3年半で沖縄に住んで、はい、今
6年、
はい、ああ今まで来たことのない沖縄を、はい、まあ、本土の方で見ていて、
はい、
でこちらへ来て6年半、
はい、
見方って変わりましたか？
そうですね、むしろ今まで何も見えなかったような気がします、うん、やっぱり向こうで見る沖縄っていうのは強烈な、例えば戦争とか基地とか、はい、まあ、また三線とか料理とかってキーワードしかなかったんですけれども、はい、まあ、こっちに来てみるとそれが自分の生活になるので、なんかそのパッと一言で言えないような人との関わりの会話の中での何か一言とか、うん、まあ、ここに座っていて見えたなんか地元の人とか、
はいはい、
なんかそういうところから、う
ん、それは古本屋を通して、出版を通してじゃなくて、要するに個人の生活を通してということになるんでしょうかね、うん、
まあ、もちろん私は古本屋なので常にこう周りに古本がある状態なので、うん、そういうフィルターを通してはいるんですけれども、でも一方では市場にただ座ってるだけの人でもあるのでそうすると地元の人の会話とか生活ぶりっていうことがまあ自然にこう入ってくるようになって、それはすごくなんかここでしかわからなかったことだなと思うんですけれども、例えば市場って旧正月とか旧盆とか沖縄旧暦で行事をやるので、そのイベントの前にはバッと人が集まったりするんですよ。でそのお供えのための花を買いに来たりとか、料理を作るためだったりして、でそれは今まで知識としては知ってたことでも、実際に目の前でその買い物に来る人を見て初めて、あ、もうすぐ旧正月なんだなって感じられたりとか、あとは周りのお店の人が、例えば明日は子供が県外から帰ってきたから休むねとか、今度自分の孫が東京に進学することになったよとか、あと明日例えば宮古島の共有会があってそのバスツアーがあるから休むねとか、そういうことを言われた時に、その人がどんな生活をしているかっていうことがちょっと見えたような気がする。沖縄の人の日常っていうのはこういうことで成り立ってるのかなっていうのがなんとなく前よりはこう想像できるようになって、
それはやっぱり古本屋を始めたことによって分かったことということですか？
はい、そうですね、一つにはこの市場に座っているからっていうのと、もう一つはまあさっき言ったようにその本を通じて自分の話をしてくださる方がたくさんいらっしゃるので、本がなければ見知らぬ私に突然その自分の体験とかお父さんの話とかをすることはないと思うんですけれども、本を見ることによって何かがこう引き出されて、で目の前にたまたまいた私にパーッとそういう話をしてくださるっていうのは本の力ですよね。
うん、古本屋やってよかったと。
よかったですね、はい、
で良かっただけじゃなくて、はい、沖縄のことをもっともっと知ろうという気にもなりましたか？
なります。やっぱりそのお話の時代背景とかが全然わからないこともあるので、まあ、その人が帰った後にまた店の方を見てはこういう話をしてたのかなと想像してみたり、
まあ、沖縄戦っていうね、私たちの悲惨なこう戦場だったってことは聞いてますけども、はい、ここへ来てそういうことを聞かされたのでは、だいぶ違いがありましたか。
やっぱり例えば修学旅行なんかで資料館に行ってお話を聞くとかっていう体験よりももっとこう目の前で普通の人が私に向かって普通の会話として沖縄戦の話をしてくれるっていうことはより生身の声というか、多分その人は私に沖縄戦の話をしようと思って歩いてたわけじゃないんです、たまたま本屋があってそこに沖縄戦の本があって、そうしたら、まあ、自分のいつも記憶している沖縄戦のことがパッと出てきた、なんかそんな風に出てきたってこと自体にいつもこの人はそれを忘れずにいるんだってことも感じますし、こう見ず知らずの若い人に言わざるを得ないよう なんか伝えたいっていう思いがあるんだなと。あ
で6月の慰霊の日、はいはい、宇田さんは沖縄へ来られてもう6回ですか、はい、
そうです
ね、まあ、それぐらい迎えてるわけですね、
はいはい、
だいぶ考え方変わってきましたか。
そうですね、まあ、こちらに来た時はやっぱ6月23日が近いから沖縄戦のフェアをやろうっていうふうに、まあ、書店として考えていたんですけれども、はいはい、だんだんその慰霊の日っていうのはもちろん一つの節目として大事な日なんですけれども、でも沖縄ではその日だけが慰霊の日なんじゃなくて、いつもみんな沖縄戦のことを全く忘れずにいるんだってことを感じるようになりましたね。新聞なんかでもいつも沖縄戦に関する何か手記だったり証言とか記録っていうことは連載されてますし、その日が近づいたからじゃあ沖縄戦のこと今年も思い出そうっていうのではなくて、常にもういつも覚えていて、慰霊の日にもう一度確認するような、
慰霊の日に確認をするね。
全然その過去の話ではなくて、特に沖縄基地もあって、まあ、基地自体がその沖縄戦で沖縄が戦場になったから基地が今もこんなにあるわけですよね。その意味では本当に沖縄戦終わってないっていう言葉があるんですけど、その通りだなと思いますし、目の前の基地をどうするかっていうことと沖縄戦のことを思い出すっていうことは結びついてるんじゃないかと。
じゃあ辺野古の問題なんかも皆さんよくお話になりますか。
はい、そうですね、まあ、どうしてもデリケートな問題なので、
はい、
気楽に日常会話でっていうことはないんですけれども、まあ、言わなくてもそれぞれやっぱり深く考えるところはあると思います。
で沖縄の人たちも微妙な違いが出てきてるっていうことなんですか。
まあ、出てきているというか、もともとそれは人によってものの捉え方が違うということはもちろんあるんですけれども、はい、ただその沖縄戦がとても悲惨な体験だったっていうことと、沖縄に基地はいらないっていうことは、はい、本当はどの人も持っている思いじゃないかなと。でもそこに自分たちの生活が複雑に絡んでしまっているので、はい、一概にこう言えない状況にはなっているかもしれないんですけれども、
まあ、そういった複雑な思いが絡んでいる沖縄ですけども、はい、宇田さんは一生住むつもりですか。
いやもう一生住むかどうかってことを人はそんなに決めてるものなんでしょうか。逆に
出てくる理由はないと、
はい、あそうですね、この先まだ何が起こるか分かりませんし、例えば私がこの店が何かの事情でできなくなって仕事がなくなったらまたどこかに行くことがあるかもしれないですし、まあ何か人間関係とか何かの事情で神奈川に帰るとか別の場所に住むっていうこともあるかもしれないんですけれども、そうなったらそうなってまた新しいことが始まると思うんです。でももし何もそういうことがなくてずっと沖縄に住むことになったとしたら、それはすごく幸せなことだろうなと思います。でそう思えるってことは、まあ、今いい状態なのかな。
いい状態ですか。
沖縄がやっぱり私は好きなんだなと思います。
まあ、いわゆる古本屋家業ということが、
はい、
生活面でね、
はい、
そんなに苦にはならない
そうですね、苦にはならないですね、まあ、もちろん大変なこともありますし、まあ、自営業の不安定さっていうのもあるんですけれども、でも今のところは思い切ってこうやってみてよかったなと思います。
本屋、まあ、いわゆる新刊本と違ってこの古本の良さですね、
はいはい、
これは上田さんはどういうふうに見てますか？
そうですね、まあ、なってみて思ったのは何でもありだなっていうことで、
何でもあり、
はい、まあ、新刊書店はどうしても出版社から本を仕入れるという基本が崩せないんですよ、
ええ、
なので例えば出版社の人と喧嘩してしまってはいけないし、
ええ、
いろいろ制約があると思うんですけれども、古本屋は自分の持っている本を古本として売ることもできますし、友達からもらうとか、でもちろんお客さんから買い取るとか、業者同士の道で買うとか、いろんな方法があるんですよ。でそれはもう各々の書店が好きなやり方を選ぶことができるので、古書組合に入らなくてもいいし、お客さんからの買い取りを断ってもいいし、古本屋こうしなきゃいけないっていうことが一つもないんですよ。
お
う
お
う
お
う、それはなんか
性格に合ってますか？
まあもう少し何か、逆にそれは何の保証もないということでもあるので、
ああ、
新刊書店なら注文すれば本が入ってきたのに、古本屋は自分からこうめぼしい場所に出かけて行って探さなきゃいけないとか、うん、そういう苦労はあるんですけれども、でもまあ楽しいし希望がありますよね。明日なんか思いがけないすごい買い取りがあるかもしれないとか、
ちょっとよく思うんですけどもね、はい、本が好きだからって自分でこういろんなとこ行って、あ、この本買ってきてこれ売れるだろう、
はい、
買ってきた時点でね、
はい、
自分が好きな本が今度売れたらですね、
は
あ、い、売れちゃった寂しいなっていうのはないですか？
いや、それまさに毎日感じます。せっかく頑張って仕入れて売れたらそれは嬉しいんですけど、また次はどうやったら入ってくるんだろうとか、もう入ってこないんじゃないかとか、
はい、
あとは私が読みたかったのにとか売れた時はもちろん嬉しいけど、いろんな思いがありますね。でもそれはそれでまたいつか入ってくるっていう希望も常にあるので、それもまた古本屋の良さだと思うんですよ、
はい、
新刊書店はもう出版社が絶版にしてしまったらもう一生入ってこないというか、
あ、
再販されなければもう仕入れできないんですけど、古本屋はまあどんな状況でも入ってくる可能性はゼロではない、それもまあ面白いところかな。まだまだいろんなことができるんじゃないかなと思ってます。
さあ、はい、この中で古本屋さんを開いて3年半、
はいはい、
何が一番良かったですか？
良かったことはですね、人との関わり方がちょっと変わってきたような気がします。私自身はあまりこう自分から人に働きかけたりとか人を頼ったりすることが得意ではなかったんですけれども、やっぱり一人でお店をやるとなったらもうそうは言っていられないので、まあ、困った時には助けを求めたり人を頼ったりすることがとても増えてきまして、それも最初すごく罪悪感があったんです。なんかこんなに迷惑ばっかりかけてって思ってたんですけれども、最近はまあそれもまあいいとは言わないにしても悪くもないのかなと思うようになってきて、まあ、今ここに市場でお店をやっていると、いつも周りの人も路上で店番をしているので、
ええ、
いつでも顔が見える状態なんですよ、ええ、そうすると例えば私が酔っ払いに絡まれたりしていると、向かいのお店の人が心配して出てきてくれたりとかまあ古本屋の人も私の状況を見て何かこう、じゃあ買い取りに一緒に行こうかとか、うん、イベント手伝ってあげようかっていうふうに声をかけてくれたりもして、そうやって言ってくれた時には甘えてしまってもいいのかなとなんか思うようになったんですよ。で逆に私が何かできることがあったらその時にお返しするっていうことでも、なんか固くなに拒んでいたら私も仕事ができないし、周りもやっぱりせっかく声をかけたのにっていうことになると思うんですけれども、それを受けることも一つのコミュニケーションなのかなっていうふうに思ったりも。
それはあの古本屋さんだけじゃなくて、
はい、
一般的な商売をやってもそういうことは言えますね。
そうですね、 だから古本屋になったんですけど、それ以上になんか本当にいろんなことをここに来て、今まで考えなかったことを考えるようになったなと思いますね。その自分でお店をやるっていうこととか、まあ、この市場でやるっていうこととか、まあ、そういろいろ人のこととか本のこととかお金のこととかを考えるようになって、まあ、それをちょっと最近出させてもらった本にも書いたりもしたんですけれども、なんか今までは結構本しか見えていなかったところが、今はその周りにいる人とか、まあ、間にあるお金とかっていうところにもちょっと関心というか興味が出てきました。
ああそうですか、はい、じゃあ古本屋家業は当分続けるつもりと、
はい、そうですね、やっぱり本に限らない面白さがあると思います。
本に限らない面白さ、
はい、その古本ってやっぱり人との関係が密というか、お客さんの家にいきなり買い取りに行ったり、その全く知らない人なのに家に上がり込んだりするっていうのも普通なかなかできないことですよね。でその人の大事にしていた本を売ってもらって自分の店に並べて、でまた別のお客さんに売ったりっていう風に、まあ、人と人をなんか繋いでいるような部分もあると思うんです、まあ、本っていうものがあることでなんか自分が何かのこうネットワークの一部になったような、本と人をつないだり人と人をつないだりっていうことができるような気がして、それがなんかすごく面白いですね、うん、
なんかすごい財産を得つつありますね。
そうですね、それこそお金とはまた全然違うものなんですけど、はい、ここに来なければ見えなかったものが見えたような気がします。
これからまあ商売が繁盛するかどうか分かりませんけども、
させるように
させるように、はい、なるほど、はい、じゃあ当分はこの狭い、はい、書店に座って、はい、を通る人を眺めながら、はい、観察しながら、はい、沖縄を満喫すると。
そうですね、そのつもりでいます。
そうです、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
列島インタビュー、那覇の古書店から見つめる沖縄の心、お話は、古書店店主の宇田智子さんでした。沖縄の本は沖縄の人のアルバムのようなものというような言葉がありました。印象に残りました。聞き手はラジオ深夜便の水野貞彦ディレクターでした。明日のこの時間は、一人で歩んだコーヒー道人生ということで、コーヒー専門店の代表取締役堀口俊秀さんにお話を伺います。